万軍の主はこう言われる。見よ、火が昇る国からも、火の沈む国からも、私は我が民を救い出し、彼らを連れてきてエルサレムに住まわせる。こうして彼らは私の民となる。私は真実と正義に基づいて彼らの神となる。賛美歌113番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌113番。実会は前の椅子のポケットにあります。実会、我は万樹の神主万樹をエジプトの地その奴隷たる家より導き出せし者なり。何者も神と捨てからず、何時己のために何の偶像も貫いてからず、何時の神主の名を未来に口にあげてからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時退院するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を担るなかれ、何時その隣の家を貪るなかれ。どうぞお座りください。お祈りをいたします。 私たちの主イエス・キリストの永遠の父、すべてのものの作り主なる神よ、あなたは恵みを、恵みによって私たちの週の一巡りを守り導き、新しい週の始め、この主の日に共に祈りを捧げ、礼拝を守るために再び私たちを集めてくださったことを感謝いたします。どうか今聖なる御霊の息吹によって私たちの心と思いを清めてください。あなたに逆らっている私たちの思いと言葉と行いを捨てて、あなたを心から愛し聖なる御名にふさわしく唱えることができますように。世を照らす誠の光である主よ、私たちに御言葉を取り継ぐ牧者を聖霊の力によって強め励ましてください。あなたの御業の道具として用いてくださり、御言葉を存分に語らせてください。そしてまた聞く私たちの心を聖霊の光によって照らし、あなたの御教えを正しく聞き取ることができるように清め整えてください。あなたの御前に今自分を虚しくして、すべてを聖霊の導きのうちに委ねるものにしてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌117番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。 聖書をお読みいたします。まず旧約聖書創世記4章1節から16節、旧約聖書の5ページをご覧ください。旧約聖書5ページ、創世記4章1節から16節。さて、アダムは妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経てカインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイングを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに声をかけ、二人が野原に着いた時、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよい、さすらうものとなる。カインは主に言った。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさる。私が御顔から避けて地上をさまよい、さすらうものとなってしまえば、私に出会う者は誰であれ、私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いや、それいえカインを殺す者は、誰であれ七倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことがないようにカインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東ノドの地に住んだ。続きまして、新約聖書ヨハネによる福音書3章16節をお読みいたします。新約聖書167ページ、ヨハネによる福音書3章16節。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。日本キリスト教団信仰告白によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにあります。どうぞそれをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神に尽き、救いに尽きて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて、敬意せられ。聖書において私せられる唯一の神は、父子聖霊なる 三位一体の神にて成したの。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許しているとしたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊権を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたまを待ち望む。我らは各信じ世々の聖徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。この4月より金沢元町教会では創世記を少しずつ読んでおります。先週の礼拝では創世記3章をお読みいたしました。1章2章では神様が天地のすべてのものをお作りになった、それは良いものであった、神と人との関係も人と人との関係も人とその他の被造物の関係も良いものとして神はお作りになったということが記されておりましたが、創世記3章においてはその作られたすべての良いものが人間の罪によって台無しにされたということが記されておりました。そこにおいて人間の罪とは一体何かということが語られておりました。私たちは一般に罪というと、ルール違反というふうに考えることが多いだろうと思います。そういうルール違反ということも聖書の中で当然罪として扱っております。しかしもっと重要なこととして、罪とは神との関係が断ち切られていること、神の呼びかけに正しく応答することのできない、そういう人間の状態を表して罪という言葉が使われていきます。ただ創世記1章2章3章において罪という言葉自体は出てきておりません。先週の創世記3章において人間アダムの罪が問題になっている、そのところでも罪という言葉は出てこない。今日の4章において初めて罪という言葉が出てきます。この罪という言葉は、私たちが一般に使う意味での罪という意味は当然あります。しかしもともとは的を外すという意味の言葉だったと言われております。例えば弓矢を射るという場面を想像していただきたいと思います。的に向かって弓を引き、そして矢を放つ。そうすると、上手な人がいれば的に当たるわけであります。しかし上手でない人が矢を放ったとしても的に当たらないということがあります。 そういう的に当たらない、的を外してしまう、それがもともとの罪という言葉の意味だというふうに言われております。そこから始まって罪というのをさらに象徴的な言い方で的を外す生き方、あるいは神様が作られたその通りのありさまの人間ではなくなってしまった状態をこの罪という言葉で表現するということが行われていきました。ですから罪という言葉は旧約聖書には随分多く使われておりますが、その中で最も代表的に罪と翻訳されている言葉はもともと的を外すということであり、その意味では失敗をするという意味で使われることもあります。しかし単に失敗をしたということで罪ということが言われるだけではなくて、もっと深刻な状況において神との関わりにおいて罪という言葉が用いられます。先ほど一つの例えとして弓矢を用いるということを話をしました。まあ、上手な人が矢を放つと的に当たる。しかしもし矢自身が曲がったものであったならば、どんなに上手な人が矢を放っても的に当たることはありません。矢が曲がっているからであります。聖書が言う私たちが罪人という時にはそれと似たようなイメージがあります。私たちは罪のない状態で今生きているのではなくて、罪に染まっている、罪の虜になっている状態で生きている。それはちょうど曲がった矢の状態であります。曲がった矢の状態がどんなに頑張っても的に当たらないのと同じように、私たち罪人がもともと的を外すしか生きることのできない状態になっているために、神様の御言葉に応えることができない、そういう意味で罪人というふうに言われるわけであります。昔宗教改革者の一人にマルチン・ルターという人がおりました。まあ、この人から宗教改革は始まったというふうに言われており、まあ、世界史の教科書にもよく出てくる人物であります。でこの人が言った言葉に、私たちはすべて罪の奴隷であるといった言葉がありました。私たちは自分では自由に振る舞っているつもりでも、実は罪の奴隷状態であって、自分の自由な意思を持って罪から離れることはできない。良いことをしようと思っても、いつもそれは罪を犯すような結果を生み出している。それは私たちが罪の奴隷になっているからだというふうにルターは説明したわけであります。でこのことは、同じ時代に生きた人が、まあ、私たちは、自由に考え、自由に判断することができる。ですから自分の自由によって神様の御言葉を聞く立場にもなれるし、神様に背くこともできる、まあ、そういうふうに説明した人もおりまして、でそれについてルターは、いやそうではない、私たちすべてのものは実は罪の奴隷になっていて、私たちは罪から離れた決定をすることはできないというふうに説明したわけであります。同じようなことは新約聖書にも出てきます。ひょっとするとマルチン・ルターはこのルター、パウロが書いた手紙からそのことを導き出したのかもしれません。パウロという人は幼い時から律法学者の訓練を受けており、旧約聖書について非常に厳しい訓導を受けておりました。でそのために旧約聖書の一つ一つの言葉をほとんど丸暗記している。まあ、今でもユダヤ人のラビと呼ばれる人たちは同じように幼い時から旧約聖書を丹念に読み、そしてそれを記憶し、それを今の自分たちの生活に当てはめて用いるという訓練をしているそうであります。パウロもおそらく同じような訓練を受けていたのでしょう。ですからパウロは自分は律法に非常に厳格に育てられてきた、だから律法をことごとく守ることができるという自信を持っておりました。しかしパウロが書いた手紙の中に、そういう自分自身であっても完全に律法を守っているかというとそうではないというふうに嘆くわけであります。例えば先ほど私たちは一緒に実会を朗読しました。
実戒の中に貪るなという言葉が出てきます。まあ、翻訳はちょっと違うかもしれませんけども、でその実戒の中に出てくる貪るなという一つの戒めをとっても自分は完全に守ることができないとパウロは嘆くわけであります。確かに表面的には貪りをしないということはあり得るだろう。しかしじゃあ心の中はどうかというと、自分の心の中に貪ろうとする欲望というものを抑えきることができない。ただ表面的な行いについては確かに貪るという行為はしていないかもしれない。しかし神は私たちの表面的な行動を見ているのではなくて、私たちの心を見ている。貪るという行動は起こしていなかったとしても、神がこの私の心を見たならば、貪ろう貪ろうとしているその欲望を見つけるに違いない、まあ、そういうふうに言ってパウロは、貪るなという言葉がますます私の心で貪ろう貪ろうという欲望を生み出してくる。どんなに頑張って神様の御言葉を守ろうとしても、自分の心まで制御することはできない。自分はなんと情けない人間だというふうにパウロは嘆いているわけであります。もちろんパウロはただ嘆くだけではなくて、そういう自分ではあるけれども、この自分を救ってくださったのがイエス・キリストだと言って、神の一人のイエス・キリストを褒めたたえるという言葉につながっていくわけであります。しかしこのパウロの言葉を聞くだけでも、私たちは罪から自由ではない、罪の奴隷になっているということがよく理解できるのではないかと思います。私たちはパウロと同じように、表面的には罪を犯すことはないかもしれません。しかし、自分の心の中を振り返ってみると、他人に対する憎しみ、妬み、そういうものから自由になれないという自分自身の現実を見ざるを得ないのではないでしょうか。聖書が私たちに対して罪人というのはそういう意味であります。まあ、教会へ来ると罪人罪人と言われて頭が痛くなる、重くなる、教会へ行くの嫌だというふうに言った私の友人も何人もおりました。私自身も一時そういうふうに考えたことがあります。確かに教会へ来て、教会へ来れば救われたという思いで幸せになれるかと思うと、お前は罪人だ、お前は罪を犯しているって言われると、何のために教会へ来たんだろうというふうに思わずにはいられないということがあるかと思います。しかし聖書がなぜこれほど罪ということを強調するのか、それは私たちを罪という自覚を持たせて苦しめることが目的ではありません。あなたは確かに罪人ではあるが、救い主である神がその罪から私たちを救ってくださるのだ、そのことを言うために罪ということを言うわけであります。先ほどマルチン・ルターが、私たち全ての人間は罪の奴隷であると主張したという話をしました。で、そのマルチン・ルターは、ただ私たちは罪の奴隷であると言っただけではありません。この罪の奴隷状態から救われるには一体どうしたらよいのかということを、その主張の結論の部分で言います。罪の力よりもはるかに強力な神の力によって私たちが自由にならなければならない。それはすなわち神の奴隷になることによって、私たちは罪の奴隷から解放されるのだというふうに主張したわけであります。で、そういうふうに考えてみると、聖書の中で神のしもべという言葉がいかに大切に扱われていたかということを思い起こすのではないでしょうか。これは少し長くなりますので、また別の機会に話をしたいと思いますけれども、この神の奴隷になることによって、その他の全てのものから自由になるという考え方は、聖書からもちろん導き出されているわけですけれども、それだけではなくて、パウロの時代の宗教習慣にも関わっていたことでありました。とにかく私たちは神様によってしっかり捉えられているからこそ、罪から自由になるのだ、それを強調するために、私たちは罪人である、私たち人間の力では何としてでも罪から自由になりたいと思ってもそれを果たすことができない、私たちは罪に対しては全く無力なのだと ということを言った上で、しかしその私たちを見捨てることなく、神が罪よりはるかに強力な力を持って私たちを捕らえて、永遠の命へ、まことの自由へと導き出してくださったのだと告げているわけであります。少し前置きが長くなりましたけれども、今日は創世記4章を一緒に見ていきたいと思っております。まあ、1節から16節だけをお読みしましたけれども、4章は最後までいきますと大きく2つの部分になります。前半はさっきお読みしましたカインとアベルの物語になります。後半はカインの子孫であるレメクという人物の話になっていきます。カインとアベルの兄弟はアダムとエヴァの息子として生まれ、そしてアベルは羊を養う者、そしてカインは農業を営む者として生活をしておりました。で、二人はそれぞれ神様への捧げ物を用意しました。しかしその時にアベルの捧げ物は神様が受け入れてくださったわけですけれども、カインの捧げ物については神様は受け入れようとなさらなかった。そこでカインはアベルに対して、妬みを起こしたんでしょう。アベルを撃ち殺してしまう、殺人事件がそこで起こってしまうわけです。よく世界最初の殺人事件というふうによく言われますけれども、アダムとエヴァから始まった罪の問題はそこにとどまることなく、自分たちの子供が殺人を犯してしまう、加害者と被害者になってしまう、そういう悲劇へと発展してしまったというのが創世記4章であります。創世記3章と4章というのは全く別の物語のようですけれども、非常に関係が深いというふうに言ってよいかと思います。それはカインとアベルの物語のその話の進め方がアダムとエヴァの話の進め方と非常によく似ているところからも言えることであります。神様の言いつけに背いたアダムは神様から、アダムよ、お前はどこにいるかというふうに問われたときに、アダムは私はあなたが歩かれるのを聞いて身を隠しました、私は裸だったのですからというふうに答えます。はい、私はここにおりますというふうに答えず、私は隠れました、そういうふうに言い逃れをしようとしたわけであります。すると神様はアダムに対して、誰がお前が裸であることを教えたのか、私が取って食べてはならないと命じた木から取って食べたのかというふうに聞きますと、アダムはエヴァを指さしながら、指さしながらというのは私の解釈ですけども、アダムはエヴァを指さしながら、あなたが連れてきたこの女が私にとってくれたので私は食べたのです、私は悪くありません、こういうふうに言い逃れをする、責任転嫁ということであります。確かにエヴァは神様がアダムのあばら骨から取って一人の人間にしました。そしてその女性をアダムのところに連れてきて響き合う良い関係のものとして一緒に住まわせたわけであります。そういう神様の愛の配慮を、アダムは罪を問われたことの恐ろしさから、あなたが連れてきたこの女がというふうに言って、私には責任はない、あなたが連れてきたこの女が悪い、この女を連れてきたあなたにも責任があるのではないですかというふうに言い始めたわけであります。エヴァはエヴァで、蛇が私を騙したのですと言って言い逃れをします。これも責任転嫁であります。そしてその後神様はアダムとエヴァにその罪の結果としての罰をそこで宣言なさいます。4章はこれと似た構造を持っております。捧げ物を受け入れてもらえなかったカインは怒って顔を伏せます。そういうカインのところに神が近寄ってきて、なぜあなたは怒るのか、なぜ顔を上げないのか、正しいことをしているならば顔を上げなさい、もし正しくしていないのであれば罪が戸口に立ってあなたを待ってあなたを襲うというふうに言われたわけであります。 これは警告であります。アダムとエヴァがエデンの園に置かれた時に、園のどの木からも自由に取って食べてよい、しかし園の中央にある木からだけは食べるなというふうに命じた、あの警告と同じであります。カインはこれ以上罪を重ねてはならないと言って警告を受けました。しかしその神の言葉にもかかわらず、カインはアベルを殺してしまうわけであります。まあ、さっきも言いましたように、ひょっとするとカインはアベルを妬んだのかもしれません。あるいは神に対する怒りのあまり、その怒りの矛先をアベルに向けたのかもしれません。とにかく神の警告を無視してカインは罪を犯す、しかも弟アベルを殺してしまう、さらに大きな罪を犯してしまうということがそこに出てくるわけであります。罪というのは一つの罪で終わることはなく、罪は次の罪へと広がり、そしてその罪はさらに深刻の度を深めていく、それが聖書が私たちに教えていることではないかと思います。今日の説教の題は罪と悲惨の連鎖という題をつけました。まあ、連鎖というと、まあ、私たちが真っ先に覚えるのは連鎖反応ということかもしれません。よく原子力の話をすると、まあ、一つの物質、まあ、中性子が陽子にぶつかって、それ、分子をあるいは粒子を二つに分けてしまう、そしてさらにそれがどんどんどんどん次々と分解していってしまう、破裂させていってしまう、まあ、そういうのを連鎖反応と言います。核爆発がなぜあれだけ大きな威力を発揮するか、そういう核分裂というものをずっと繰り返していくことから、限りないエネルギーがそこに生まれるからだというふうに説明されます。まあ、こういう連鎖ということを想像してみると、私たちの罪もまた同じことが言えるということであります。一つの罪は次の罪を生み出し、しかもその罪はよりひどい罪になっていく。私たちの世界でもよくそういうことがあるのではないでしょうか。人から何か嫌なことをされたときに仕返しをしてやりたい、まあ、私が子供のときによく、まあ、私は腕力がない方ですから口先だけなんですけども、一発殴られたら二発殴り返してやる、まあ、そういうふうによく言ったものです。もちろん殴り返すだけの勇気もなければ、それだけの力もありません。でも言葉だけは威勢よく、一発殴られたら二発三発殴り返してやるんだ、まあ、そういうふうによく言ったものであります。しかしそれはどうかすると現実に起こってしまう。聖書の世界も同じでありました。創世記の中にはアブラハムの息子イサク、イサクの息子ヤコブ、ヤコブには12人の子供たちがおりました。でその12人の子供たちのうちの2人が自分たちの部族に侮辱を加えられたということから、一つの町を滅ぼしてしまったという出来事が記されております。さすがに父親のヤコブは2人の子供たちを叱りつけるわけですけども、しかしそういうようなことが、まあ、頻繁ではなかったでしょうけれども起こり得た時代でありました。皆さんがおそらくよく知っている目には目を、歯には歯をという戒めが旧約聖書にあることはご存知であるかと思います。これは旧約聖書だけではなくて、旧約聖書よりももっと古いハムラビ王という、今のイラン、イラクあたりに昔そういうハムラビという王様が君臨していたこともあり、その彼が残した遺跡の中に、遺跡の中に目には目を、歯には歯をという言葉があります。まあ、正確に言うと聖書とは少し違うんですけれども、しかし目には目を、歯には歯をという言葉自体はとても古い言葉だということがわかります。でそこにはよく復讐法というふうに説明されます。確かに目には目を、歯には歯をというのは復讐を認める言葉であります。しかしこれは復讐してよいとか復讐しなさいと勧めている言葉ではありません。 これはむしろ復讐をすることを制限することを目的とした言葉であります。復讐が当たり前の時代、復讐が当たり前の人々、そういう人々に向かって、もしあなたが目を傷つけられたならば、相手の目を傷つける以上のことをしてはならない。一発殴られたから二発三発殴り返してもよいということではなくて、まあ、せいぜい一発に収めておきなさいという復讐を制限することが目的でありました。復讐することが当たり前の時代であります。復讐ということがごく自然に出てくる時代であります。でそういう中で復讐をすることに制限をかけようとする、目には目を歯には歯をというのはある意味画期的な言葉であったかもしれません。しかし旧約聖書はそれだけにとどまらず、さらには復讐してはならないという言葉も実はあるわけであります。皆さんはキリスト教というと、神を愛し人を愛する、これがキリスト教の信仰の真髄だということを教わってきたのではないかと思います。まあ、よく隣人愛ということを言います。これはイエス・キリストが特に強調した教えではありましたけれども、これも旧約聖書の中にある言葉であります。レビ記19章の18節に、あなたは自分を愛するようにあなたの隣人を愛さなければならないというふうに言われております。しかしこの自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいというその言葉の前にどういう言葉があるか皆さんご存知でしょうか。あなたは復讐してはならないという言葉があるんです。復讐してはならないと制限するだけではなくて、むしろその隣人を隣人として扱い、その隣人を愛しなさいというのが旧約聖書に出てくるわけです。それがいつしか忘れられていき、そしてイエス・キリストはそれを人々にもう一度思い起こさせるようにして、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、これより大切な戒めはないと人々に教えたわけであります。復讐が当たり前の時代だから復讐を認めてよいということではないということを聖書は私たちに教えております。隣人を愛しなさい、しかしなかなかこれが難しい。しかし神が私たちに教えるのは、復讐してよいということではなくて、復讐してはならない、隣人を愛しなさいということでありました。今日の創世記4章の中に、カインは誰かが私を殺すに違いないと恐れたときに、神はカインのために印をつけて、もしあなたに誰かが害をなすならば、私はその人に7倍の復讐をするというふうに宣言しました。これは神様が復讐を認めているわけではありません。むしろカインを保護しようとしている、そういう恵みの言葉として語られているわけであります。しかしこの創世記4章の最後後半の部分を見ていただくと、先ほどちょっと触れましたけれども、カインの子孫にレメクという人物がおります。このレメクという人物は、私は受ける打ち傷のために若者を殺す、カインのための復讐が7倍ならばレメクのための復讐は77倍というふうに言ったわけであります。これは神様がレメクを保護するために言った言葉ではなく、レメクは自分の力を誇示してカインに対する復讐が7倍ならば、このレメクのための復讐は77倍だ、私はこれほど力を持っているんだぞといった、そういう復讐の言葉であります。ここに私たちの罪の恐ろしさが現れています。神様がカインを保護しようとして言った言葉、それをレメクは自分の力を誇示するために、カインのための復讐が7倍ならばレメクのための復讐は77倍と言って、神様の言葉を歪めて自分の都合の良いように言い換えてしまっているということであります。罪の恐ろしさというのは、罪をどんどんどんどん悲惨な状態にしていくだけではなくて、神様の恵みの言葉さえも歪めて罪人にとって都合の良いように言い換えてしまうというところにあります。神様の恵みを歪めてしまう、ここに私たち罪人の恐ろしさ、自分の悲劇というものを見ておかなければなりません。聖書は私たちがそのような罪人であることを、 そして私たちはどうかすると自分の都合の良いように神様の恵みの言葉さえも歪めて、自分の都合の良いように、あるいは復讐を正当化するようにして用いてしまう。そこに私たちの罪の恐ろしさがある。で、私たちはまさにその罪の力の虜になって奴隷になっている。私たちは罪を犯したくないというふうに心の片隅で思ったとしても、しかし罪は私たちを強いて罪に走らせる。それほどに罪は強力であり、そして私たちが罪の奴隷として自由ではない、その状態に置かれているというのであります。しかし先ほどルターの言葉に触れましたように、大切なことは罪の力の恐ろしさにただ恐れるだけではありません。その罪の力に打ち勝つ大いなる力を持って私たちを救ってくださろうという神様の恵みの御心があるということであります。私たちをただ悲惨な状態に置く、あるいは罰を与えるということで終わるのではなくて、罪を犯した関与なお保護しようとする神様の恵み、私たちも同じようにその神様の恵みを受けている、そして永遠の命へと導こうとしているということであります。先ほどは新約聖書からヨハネによる福音書の3章の16節をお読みいたしました。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、というふうにありました。その言葉を用いて私たちに当てはめて言うならば、こういうふうに言うことができるかと思います。神はその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに私たちを愛してくださったのです。一人子を信じる私たちが一人も滅びないで永遠の命を得るためです。私たちはイエス・キリストの名による洗礼を受けました。それはイエス・キリストの永遠の命に預かるものとして今生かされているということであります。またイエス・キリストの名による洗礼を受けたということは、神が印を受けたように私たちもまた神の所有であるということ、神様の保護のもとにあるという印を受けたということであります。洗礼そのものが私たちの救いになるわけではありませんが、神様が私たちを守ってくださる、それを示す印であり、それを保証するものとして洗礼というものがあります。この後私たちは聖餐式に預かります。この聖餐式も同じであります。イエス・キリストが十字架にかかわられたその出来事を思い起こす聖餐式であります。聖餐式の中でイエス・キリストは弟子たちにパンを配るとき、これは私の体である、そしてブドウ酒を、まあ、私たちはブドウ酒ではなくてブドウジュースを使いますけれども、まあ、同じ赤というところに意味があるわけです。この杯は私の血による新しい契約である。この聖餐のパンとブドウ酒は十字架にかかられたイエス・キリストを思い起こさせるものであります。それは単に私たちの記憶を呼び起こす、あるいは記憶を植え付けるというのではなくて、私たちは十字架で命を捧げてくださったイエス・キリストと一つとされている。洗礼によってイエス・キリストに結ばれ、そしてそのことを確かめるために、確認するためにこの聖餐に預かり、私は確かにイエス・キリストの所有である、私はイエス・キリストと共に生きている、そのことを確認するためにとても大切な儀式が聖餐ということであります。ですからこれは洗礼を受けた人に与えられているものであります。イエス・キリストに結ばれているというこの信仰をなくしてこれを受けてはならないということがキリスト教会の中で言われ続けてきた理由であります。単なる食事ではありません。パンを食べることによって、杯をいただくことによって、キリストの十字架の体が私の中に生きている、そして私はこのキリストと共に生き、 キリストの永遠の命にすでに生かされているものとなっている、それを確認する、そういう大切な式がこの聖餐式であります。神様はこういう恵みを私たちに与えようとしてイエス・キリストをお使わしくださいました。私たちはその神様に向かって、神様はあなたがどこにおられますかというふうに尋ねたとします。その時神様は決してカインのように、私はあなたの番人ではないとは言いません。私はいつもあなたと共に、どこにいようとも私はあなたから離れない、こういうふうに言って私たちと共にいてくださる方であります。確かに私たちは罪人でありますけれども、罪人であるからといって見放す神ではありませんでした。神様は恵みを持って私たちをしっかりと見て、そして私のもとへ帰ってきなさいと常に招きの言葉を投げかけ、そして探し出し、そして懐に抱いて一緒に神の御国へ行こうと言って、神の御国への旅を続けてくださるのであります。この神と共にあることを共に感謝をして、この後の聖餐に預かりたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより5月の第一の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちは罪を犯し、あなたの作られたすべてのものを台無しにしてしまいました。あなたとの関係も壊してしまい、あなたに正しく応答することのできない人間になってしまいました。それだけではなく、お互いが響き合う良い関係として作られた私たち人間同士が互いに妬み、憎しみ合い、殺し合うような関係にまで落ちてしまいました。あなたが作ってくださった全ての被造物に対しても、私たちはあなたの御心に従って正しく管理することをせず、自分の私利私欲のために搾取することの多いものであることを改めて思い起こします。私たちのなすすべてのことはあなたに対して罪を犯しており、あなたの恵み深い良き技を台無しにするものであることを改めて教えられております。しかしあなたが聖書を通して私たちに教えることは、私たちの罪の恐ろしさ、罪の大きさ、その強さだけではありません。むしろそれ以上に、あなたの大いなる力によって、その罪の力に打ち勝って私たちを罪の力から自由にし、そしてあなたのもとへと導いてくださることを示してくださっております。どうぞ私たちが自分の罪の恐ろしさ、罪深さを知るとともに、その罪の力から自由を与えられて、あなたのもとに今あることを悟らせ、あなたのもとにあることを喜びとし、そしてまたこれからもあなたのもとにいることを心から願って歩むことができますように導いてください。ここに集ってやります一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。今日から始まります一週間の歩みが、まことにあなたの御心にかなうものとなりますように。その中で与えられるあなたの恵みの一つ一つを数え、日々感謝し、またあなたに祈りを捧げて歩ませてくださいますよう心からお願いいたします。その一週間の間、どうぞ私たちがあなたに心を向けながら良き備えをしつつ、来週の日曜日私たちが教会に来ることができるように導いてください。どうか全世界で嘆き苦しんでいる多くの人々がおります。どうぞその一人一人にあなたが慰め、力を与え、またその痛みを取り去り、その傷を癒してくださいますよう心からお願いいたします。どうぞ罪にとらわれることなく、かえってその罪から自由になって、あなたの恵みのもとに生きることができますように導いてください。そのようにして私たちの間に平和を築いてくださいますよう心からお願いいたします。この時全国で礼拝を捧げている諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにあり、 置かれているその時その土地その土地において力強くあなたの福音を語ることができますように、またその福音を受け入れることができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。ただいまより聖餐式を行います。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られ永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちは、この恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。そのような方々が早く洗礼に預かることができるようにお祈りいたします。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っております。主の聖典の言葉。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエスキリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。 そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配ります。
取りなさい。これは私の体である。それでは共にいただきましょう。 それでは捧げていただきます。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。では感謝の祈りをいたします。天の父なる御神、罪人である私たちを招いてこの聖餐に預からせてくださいましたことを心から感謝し、皆を賛美いたします。どうか御子の体と血とに預かった私たちがあなたのものとされている幸いを心に深く刻みつけ、この喜びにあふれて語り出し、あなたの福音にふさわしく生きるものとしてください。そしてあなたの栄光が全地に明らかにされますように、今この場に集いながら聖餐に預かれなかったものを代わりに、聖霊の助けによって信仰が与えられ、洗礼を受けこの交わりへと招き入れられますよう導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌の431番の聖詩を賛美します。お立ち上がりの方はどうぞご自由に。
献金と献身の祈りを、感謝の献金をお捧げいたします。当番の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。司式者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。この主の祈りの言葉は座席の前のプレートにありますので、ご覧いただきたいと思います。お祈りをいたします。主なる御神、御子イエスキリストは十字架にかけられながら、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、と私たちのために取りなしてくださいました。最初の殉教者から 今日に至るまでその祈りは受け継がれております。私たちもこれに続き祈ります。あなたに作られ愛されておりながら、あなたを知らないでいる者たちが身元に立ち返りますように。世界のあらゆる分野における責任ある人々に御心を悟らせ、まことの平和を作り出す者として働かせてください。不当な苦しみを受けている者をその苦しみから解放してください。そのために働く者たちを励まし、必要を満たしてください。人生を言われない苦しい条件の下で生きなければならない者のために、人知では計り知れないあなたの励まし、平安を上よりお送りください。その人生を感謝して生きる者、生きる道を知らせてください。主のすべての教会が人たちの信仰を正しく継承し、それを守り述べ伝えていくことができますよう、聖霊なる主の助けをお祈りいたします。各々の教会がさまざまな違いを理解し合いながら、聖なる行動の教会の命の豊かさを表していくことができますように、牧者たちを教え導いてください。あなたに選ばれている者たちを掘り起こしていく伝道の技を祝してください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。先ほども申し上げましたように、座席の前にプレートがありますので、それをご覧いただきたいと思います。主の祈り。天になします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。書絵29番を賛美し、祝祷構想をもって礼拝をあります。なお構想に入りましたらお座りください。イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。